川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、これまた久々のね収録ということで、はい、そうですね、2月ですね。まだ寒いですね。花粉症なんでしたっけ、涼子ちゃんって。
花粉症ですね。
今年はどうですか。
もうちょっと来てますね。
来てますか。
はい、
来てますよね。来てるんだけど、まだ本格的にはまだっていう感じなんだよね。だから僕もね、ちょっとね、そのザ花粉症の症状ではないんだけど、寝てる時の鼻の詰まり方とかを考えると、花粉症なのか、最近の鼻風邪とかね、喉風邪とか咳とかって異様に長引いたりするじゃないですか。
そうですね。
1ヶ月治らないとか。だから何が病気なのか分かんなくない。
分かりづらいですよね。
それを例えば病院に行ってお医者さんに聞いてもよく分かんないよね。
まあ、そうですね。
はっきりしたこれがコロナですとかインフルエンザですとかならなければ。熱とか出ないんでしたっけ。
熱はあまり出ないですかね。
何の病気が多いの。
咳が本当長引いてしまう。
咳ね。僕もね、今は大丈夫っていうか、昨日割とでも咳がやっぱ多くて、咳止めの薬は、まあ、病院に行ってもらうやつと同じやつを買って飲んでるんだけど、聞いたり聞かなかったりよくわかんないね、あれね。
呼吸器かみたいなな
のかな。それか花粉症の延長線上なのか、なんかね、まあ、ほこりが増えてるのかわかんないけどね、っていうような感じなんで、ちょっとね、いつも僕の場合は3月に花粉症がだいたい多くなるじゃないですか、はい、そうすると鼻で呼吸ができなくなると口開いて寝るでしょ。そうすると喉が枯れて、でこのポッドキャストの収録にも影響が出るぐらい声が出なかったりする時が年に1回あるんですけど。
鼻声になったりしてますよね。
そうね。でもまあ今年は多分どうかな、大丈夫かな。例えばね、また今月ドイツに行くんですけど、ドイツに行くと多分花粉症はないんだと思うね。杉がないような気がするんだな。あんのかな。で行っても寒いから。だけどそう、多分薬飲んでないとまた帰ってきたら出ちゃう可能性があるので難しいよね。
そうですね、
うん、気をつけてね行きたいと思います。じゃあ今日の話いきましょうか。
はい、今回は沖縄本部町の海が見える宿に行ってきました。美ら海水族館や今年の夏オープンのテーマパークジャングリアからも近い立地です。素敵なんて表現では物足りない感動の現地レポートというテーマです。
はい、これね、美ら海水族館って聞いたことある？
はい、
うん、沖縄の中で結構有名で、で那覇って南の方にあるじゃないですか。でこの本部町っていうのは名護っていう、それこそ北の方なんですよ。ただ一番北かっていうと、もっと北の方にやんばるとかっていうところがあって、そこはさすがにまだあんまりその人が住んでるわけでもなかったりするので、まあ、 観光地も含めて一番北の方ぐらいのっていう感じで、ちょうどね那覇の空港から車で1時間ぐらいなんですよ。で美ら海水族館が近くにあって、瀬底島リゾートとか、氷島とかっていうですね、結構最近話題のあのところとか、まあ、ヒルトンがそこにホテルをオープンしたりとかっていう場所で、これからかなっていうような場所なんですね。でこれ本部町っていうのはその名護市の隣にあって、そうだな、もう北の方の、まあ、町で、まだまだね那覇なんかと比べると家も少ないしお店も少ないし、でも多分沖縄が今後発展していく中でいうと、北の方はリゾート開発の可能性もあるし、うん、ちょっとね空港、今ね沖縄の課題は何かというと、那覇空港に向けて混雑する、道路渋滞が激しい、どうやら結構ね夕方とか行ってもなんかね2時間かかったりするような。
結構かかるんですね、うん、
だから鉄道が基本的に走ってないから、モノレールみたいなの走ってるけど、やっぱ車社会なのでちょっとそれはあるかなと思うんだけど、このねジャングリアっていうのもすごいテーマパークなんですよ、
はい、
ジャングルを体験できる。でもちょっとね例のなんだっけ USJ を復活させた刀の森岡さん、
はい、
っていう人がプロデュースしてて結構話題になってて、で要はジャングルの中にで車に乗って逃げるとか、その空を飛ぶ的なものとかを体感できる。で実際にどこまでがバーチャルでどこまでがリアルなのかが見てる限りよく分かんない。これが本当に全部リアルだったら怖いなみたいな、
そうですね、
感じだったりするんで。でもこれがね実はですね今年の7月にオープンするんです。で実はこの本部町の海が見える宿っていうのは何かっていうと、今住んでる私の友人です。実は私の友人がもともとは別に沖縄の人じゃないんだけど、まあ早期退職というか転職というか、リタイアして沖縄でちょっとゆっくりした生活をして、 で自分で家に住んで、でそこのところで、民泊業みたいな、まあ、ホテル業みたいなものを別棟で建てて、でそれで生活費も稼いでできるんじゃないってことを10年前に考えて、で移住したんですよ。で移住したんだけど、その人やっぱ多才なんで、アメリカから呼ばれたというかですね、アメリカのテキサスでちょっと不動産をやるので手伝ってくれっていうことで、もともとアメリカで仕事もしてたし、ちょっと戸建てのハウスメーカーとかにも行ってた人なので詳しいんですよ。で本当は50歳で、まあ、セミリタイアして沖縄に引っ越して、もともと愛知県の人なんだけどっていうので、で土地を買って自分の設計で、もちろん戸建てやってた人だから自分の設計というか、まあ、設計士に頼んで、で部材とかも自分で発注したりして、まあある意味でおしゃれに作って、で宿泊も作って、でそこで収益も上げてっていうものをですね作ってやろうと思ったんだけど、アメリカに呼ばれちゃったんで、実はあんまりそのなんてホテル業っていうのは実はほぼやってなくて、でじゃあずっと開けてたかっていうと、奥さんがだいたいそこにいたりして、ずっとアメリカに行ってたわけじゃん。奥さんは半年ぐらいアメリカに行ったのかな。奥さんが半年間アメリカに行ってる間に帰ってきたら結構草ぼうぼうとか、でもそれがね今ね見事にね、もうやっぱ自分で管理してるんですよ。で芝生もすごく綺麗だし、外壁もやっぱ汚かったらしいんですよ。それも全部塗ってというか掃除して塗って綺麗に全部なって、あれ新しいよね、築10年なんか全然経ってないよねみたいな感じの建物で、設計もこだわってておしゃれで、で何週間か前に電話もらって、市川さんちょっとこの私ねもう売るんですと、売って売れたら引っ越すんですと、今度どこ住むのって、とりあえず、まあ、愛知県の方にも行くんだけど別にまたどっかに住みましょうっていう、すごいなんかね多彩で何だろう魅力的な生活をしてるご夫婦、まあお子さんいるんだけども独立されているので、そんな生活をしてるんですよ。で沖縄にずっと永住するかっていうと、まあそれもそれで良かったんだけどっていうので、ちょうどやっぱり引っ越そうってことで、で売りたいと、で売ってくれないかっていうオファーがあって、私と鈴木さんで見てほしいと、弊社のメルマガに出してほしいってことで、まあ、もうメルマガに出しました。でも出した1時間ぐらいで5人ぐらいだよね。
そうですね、反響が、
そう売れるんじゃないかな。まあ融資の課題だけですね、もう欲しいっていう方はかなり前向きな人が3人ぐらいいるのであるし、もしこの方たちで決まんなくてもまたこのねポッドキャスト聞いて興味があるんだったら弊社に問い合わせていただいて全然構わないんですけど、久々にそうですね沖縄に行って泊まってきました。その時にいろいろ今本部町の方って何があるんだろうって調べたら、そのジャングリアがあって、でこれが7月にできますと。でちょっとたまたま忙しかったんで、もう夕方に行って夜に着いて、で車に迎えに来てもらって、もう現地着いたのが9時ぐらいですよ。でそこでもう真っ暗だから、で次の日の朝ちょっと見てって言いながらも、もう9時ぐらいには出ない、10時ぐらいには出ないと帰りの飛行機間に合わないっていうので、でそのジャングリアの現地とかも翌日見せてもらって、まあ、車10分ぐらいですよ。でね見た感想を言うとね、おできんのかこれみたいな、これで間に合うのみたいな感じ、あと半年じゃないって思って、でも日本だから間に合うのかみたいな感じもするし、あそこまでもうチケットも売ってたりするし、で沖縄で今まで観光で多分沖縄いっぱい大好きな人いっぱいいる中で言うと、北部で、まあ、美ら海水族館もあるけど、そういうものが新しくできるんだったら、だテーマパークで本当に成功するところの威力ってすごいじゃないですか。
そうですね。
で涼子ちゃん USJ 行ったことあるんだっけ。
ないですねまだ。
でも行ける可能性もあるっていうか、うちの子供たちは行ってるね。私は行ってないけど、私はフロリダかなのユニバーサルスタジオは行った。
いいですね。
うん、でもやっぱさすがに大阪に行く、関西に行く人はそれ目当てに行く人も結構関東から行く人も多いので、まああれのレベルとどのぐらい違うのか、どのぐらい同じなのか分かんないけど、なかなか本格的なテーマパークなんじゃないかなっていう気がして、すごく期待がある中で、まだまだこれからっていう感じもすごくするので、まあいろんな課題はあるんだけど、本当にいい物件を見させてもらって、なおかつそれをうちの結局ね、うちの会社のメルマガに載せてほしいっていうオファーだった。これはうちの会社のメルマガ読んでるんですよ、ずっとその方が。そしたらこれはいつも参考になるし勉強になるし、このメルマガ出してくれたらいいんじゃないと思って、向こうからもうそういう指名があったんで、鈴木さんと一緒に行って、で部屋に泊まって、久々に鈴木さんと同じ部屋に泊まって、
はい、
まあ、いびきを録画しましたけど。
あ、そうなんですね。
そうそう、でも僕は改めて思いました、いびき、鈴木さんいびきが大きくても寝れるわ私っていう感じで、
気にならないんですね。
大丈夫だね。もうだからこういうなんていうの、海外とか行ったりしてもすぐ寝れるっていう感じなんで、非常にね出迎えていただいて非常に良かったなというふうに思います。で地元の人がもう着いた時間遅かったから、夜なん食べるとこもないんで、ハンバーガー、地元の人が行くハンバーガーショップで、これぞアメリカ的な感じのお店で、でルートビアっていうね、ルートビア飲むんですよっていうか、ビール飲むのかと思って行ったら、そういう名前なんだけど、おかわり自由で飲み放題なんです。
あ、いいですね。
でも味はドクターペッパーだね、
に近い。ちょっと癖があるコーラみたいな。
そうそうそうそう。でもそれは病みつきになる可能性は十分あるし、で帰りに空港で沖縄そばの美味しい店はここにありますよって教えてもらって、やっぱ地元の人の案内っていうのはすごくやっぱりいいなと思って行ったら、ちょうどね2月の頭か行ったら、ちょうど桜が咲いて、もう散り際、まあ、いわゆるなんだろう、ソメイヨシノとはまた違うんだけど、梅みたいな色のピンクが濃いような桜なんだけど、ちょうどその頃に咲くんですよ。だからなかなかねいいなと思いながら、沖縄に興味がある人うちのお客さんも多いし、ぜひぜひ、多分このジャングリアができたらかなり北の方に行く人増えるんじゃないかな。
そうですね、増えますよね。
うーんっていう気もするんで、私も、仕事とプライベートで3回ぐらいしかまだ行ってないのかな、沖縄は。なんだけど一応一通り、その南部から北部ぐらいまで回っていろいろ見て、でなかなか北部はその観光地もあまりないし物足りないなと思っていたんだけど、それが一つできるだけで多分全然違う展開になるんだろうな。ただ交通渋滞とかね、やっぱりその、まあ、よくほらオーバーツーリズムって言葉があるけど、海外から人が押し寄せた時の対応どうするんだとかっていう問題とかもあるし、まあ海外から来るかどうかは別としても、多分日本人がまずは行くんだろうなという感じがするので、ただもうそこでいわゆる民泊的な業ができたら全然いいのかなという気もするし、なんだろうな、そういう生活をしてる方の生活ぶりも見せてもらって、すごくなんていうのかな、その方はねゴルフはやらないんだけど釣りが好きで、かなりの釣り好きなんですよ。で家入ったらもう釣り竿とさ、リールとかがこう綺麗に並べてあって、釣り職人会みたいな、なんかねすごく趣味に生きる感じ。うちのディレクターさんもね趣味豊富でね、
そうですね、
うん、素晴らしいなと思うけど、
素敵ですよね。
素敵だよね。だから本当にね、ぜひね、うちにこの物件云々の関係なく、沖縄の多分今年の夏からは混むと思うし、でも一回多分行くんだろうなと思うと、今から北部に注目しといていただきたいなと。でもうなんでその10年前になんでここら辺を意識したのって聞いたら、いろいろ考えた。で、まあ、これから発展するだろうなってことも含めて、その別にこのテーマパークの話があったわけじゃないので、それもあるんだけど、南の方はね戦争のまだあれが重たい。で実際ヒメウリの塔とか僕は行ったのよ。そこでその地下の防空壕みたいなところでガスで死んじゃうっていうね、重たい、というのがあって、あ修学旅行で行くんだよねっていう話、あれもねと思いながらね、別にその戦争を忘れることもないんだけど、だからザ・沖縄って言ってもやっぱりいろんなまだまだそういう歴史も含めてある中で、でも発展していくのは非常に大事だし、どんどんいろんな人が来るのかなっていうふうに思うと、やっぱり改めて思うけどいいよね。でまあ一番寒かったの、今年で一番寒かったんだ僕らが行った日が。
あ、そうだったんですね。
朝でも10度ぐらいでやっぱ寒い、まあ、僕ら的に言うと10度って別に寒くないんだけど、彼らからすると寒いとかって言い方してたけど、やっぱり住みやすいよねそういう意味ではね。で夏は暑いって言ってた、だけど東京より暑くないんだよね。
不思議ですね。
そうなの。だからそれを思うと台風はね意外と来なかったっつうだね、去年は。だからほら普通沖縄とか来たりするんだけど、それちゃったりしてんだよね。石垣とか台湾に結構行ったりし、去年の台風はね、今年もちょっと分かんないけど、そんなことなんかがあったりすると非常に面白いので、本当にもう一泊をさせていただいただけっちゃだけなんですよ。だけどやっぱ ないわなこういうところはと。だ古い家とかを宿泊施設にしてるところあるけど、とにかくおしゃれで綺麗で、センスがいい。だからそういう、まあ、この物件のアピールも多分売れちゃうと思うからあんまりアピールしてもしょうがないんですけど、そういうところに着目して、それをまたうちの会社に売ってほしいというお客さんがいてっていうのも嬉しく思ったしね。なんでぜひねちょっと興味持ったら、まあ、行く人増えると思いますんでね、ぜひね行ってみていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。